それでは聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書1章の1節から5節です。新約聖書の175ページです。ヨハネによる福音書1章の1節から5節まで。それではお読みいたします。ヨハネの福音書1章1節から5節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。それでは初めに言葉が重大で、先生より、通してイエス様より御言葉をいただきます。
おはようございます。アドベント第1週を迎えました。いよいよこれからクリスマス、私たちは一日一日過ごさせていただくことになります。イエス様がこの地上に来てくださったこと、私たちのために罪のあがないをあの十字架の上で成し遂げてくださったこと、そして天に帰られたイエス様が再びおいでくださって、私たちを栄光の御国へと入れてくださること、この素晴らしい恵みを深く思い巡らす季節であります。今年はヨハネの福音書から共にイエス様の恵み、イエス様を送ってくださった神様の愛を味わっていきたい、クリスマスに向かって味わわせていただきたいと願っております。では最初にお祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。慌ただしい一年が過ぎようとしていますけれども、またとりわけこの12月、私たちの日々は忙しさに覆われてしまうようなそんな時期ですけれども、こうしてあなたが主の日を備えてくださり、あなたの御前に静かにひれ伏して、あなたが与えてくださった恵みに思いを向けさせていただける幸いをありがとうございます。ともすればあなたの愛を忘れがちな私たちが、忙しさの中で振り回されてしまう私たちが、あなたに選ばれ捕らえられ、共に歩んでいただくお方にしっかりと手を握られながら歩んでいる、その幸いをいつもこの主の日に覚えさせていただけるこの恵みを感謝いたします。どうぞ私たちの心を今ひとたびご自身に向けさせてくださって、あなたを仰がせてくださって、あなたがどれほど私たちを愛し、私たちを救い出そうと大きな犠牲を払ってくださったのか思い見ることができますようにお願いいたします。あなたがなしてくださった大きな御業、 私たちの汚れを取り除き、私たちを罪の滅びの中から救い出して神の子としてくださった、その大きな恵みを覚えることができるように、またあなたが与えようとしていてくださる、作り変えようとしていてくださる栄光の姿を憧れながら一歩一歩進んでいくことができるように、やがて迎えてくださるその日には完全にあなたの御子の似姿に変えられるものとして歩んでいくことができるように、どうぞこの時を過ごさせてくださいますようにお願いいたします。与えられた特権の大きさを見失ってしまいます。救い出された喜びを見失ってしまいますけれども、毎年このようにクリスマスの時を備えてくださり、やがておいでになるあなたを待ち望む時を備えさせてくださって、与えてくださって、私たちの歩みをしっかりとあなたの恵みにつなぎ止めることができるようにしてくださっていることを感謝いたします。今ひとたび私たちの心の中を探ってくださり、ご自身の御手を伸ばしてくださって、救いの恵みの中に立つことができますようにお願いいたします。また神様、まだ主を知らない方々の上にも届いてください。同じ主の恵みが与えられていくことができるように、また私たちを通してそのような方々が起こされてくることができるようにも、私たちを用いてくださいますようお願いいたします。また神様、弱さを覚えていらっしゃる方があるならば、試みの中におられる方があるならば、どうぞこのクリスマスの時に私たちのもとに来てくださったイエス様の恵みに生きることができ、またイエス様がそばにいてその困難な道を共に歩んでくださるようにお願いいたします。望みを与え、癒しを与え、励ましを与えて一歩一歩進ませてくださるようにお願いいたします。また神様、病の方々の上にはどうぞ御手を伸ばしてくださって、すべてのものの作り主であり命の与え主であるあなたご自身が癒しの御手を伸ばしてくださいますようにお願いいたします。新しい力を主が備えてくださいますように、弱さの中にもあなたにある力づけをいただくことができますようにお願いいたします。使わされている方々には主をどうぞ届いてくださって、あなたを礼拝するこの恵みのひとときが与えられますようにお願いいたします。静まってあなたを礼拝することができるようにひとときを備えてください。また共にあなたを礼拝できるように導いてくださいますようお願いいたします。すべてのところで持たれている礼拝を祝してください。世界中のあらゆるところで置かれている、建てられている神の教会があなたの栄光をたたえ、あなたの栄光を述べ伝えていくことができますようにお願いいたします。これからの時御手に委ね、尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。
アーメン。
今週からヨハネを見てまいりますけれども、クリスマスの前に読まれるマタイの福音書とか、あるいはルカの福音書とか、そういった福音書が記すクリスマスの出来事とヨハネは随分違った描き方をしております。まずイエス様の誕生の時の様子は全く描かれておりません。もちろんヨハネはクリスマスの場面でだけでなく、マタイやマルコ、ルカなどが記すイエス様の荒野の誘惑とか、ゲッセマネの祈りとか、あるいは最後の晩餐すらもヨハネは描かないわけですね。その一方で誰もがよく知っている カナの婚礼の話とか、ニコデモとの出会い、サマリアの女性との会話、あるいはラザロの復活など、他の福音書に書かれていない出来事がヨハネの福音書には記されて、出来事とともに十分な言葉を重ねて、そこに示されている深い意味も記していくのがヨハネの福音書の書き方であります。紀元230年に来ましたアレキサンドリアのクレメンスという方が、こんなふうにヨハネの福音書のことを記しております。最後にヨハネがイエスの公的活動の肉体的な事実に関することは十分に語られたことを認め、友人たちに励まされ、また聖霊の働きを受けて霊的な福音書を書いたと彼は語っております。またバークレーという人も、ヨハネは事実を永遠を透視する窓とみなし、イエスの生涯と お言葉の霊的意味を追求したと記しております。他の福音書と違うヨハネの描き方、彼がそのような書き方をしたのには、著者であるヨハネが他の福音書の記者よりもかなり長く生きてこの福音書を記したからだと思います。彼は100歳近くまで生きたようです。老いて次第に体の自由が効かなくなり、静かに若い日をイエス様と過ごした日々のことを思い巡らす、そんな深い思索の中から友人たちに励まされて記した福音書です。ですから他の記者たちが記さなかった出来事を記しながら、イエス様が与えてくださった恵みや神様の栄光や神様の愛の真実を丁寧に、幾重にも言葉を重ねながら深い意味を記していったのがヨハネの福音書です。今日のこの箇所もマリアの、あるいはヨセフのクリスマスの出来事や、彼らが信仰を持って受け止め主が生まれてくださったことなどは書かれておりません。羊飼いたちの驚きも、東の国の博士たちの訪問の出来事もありません。それは十分に分かっていることとして、ヨハネは永遠の視点からイエス様のお生まれを記していきます。そこに神様の大きな愛と恵みと憐れみがある、気づかせようとしてくれています。今日は宣教台をはじめに言葉がといたしました。神様の初めを見させていただき、私たちの初めを整えたいと思うんです。私たちは何を初めにするのか、第一にするのか、神様の初めを思いながら私たちの初めを整えていく、そんな学びにさせていただきたいと願っております。初めに言葉があった、一節です。最初の出だし、初めに言葉が、この書き出しを聞くとき、イスラエルの人たちは、ユダヤ人たちは聖書の初めの書き出し、創世記をすぐに思い出しただろうと思います。初めに神が天と地を創造された。私たちが聖書を手に取るとき、最初に出てくるのは創世記ですよね。で、私たちが創世記と呼ぶこの書は、イスラエルの人たちが、ユダヤ人たちが使っていたヘブル語で記されていた旧約聖書では、初めにと 最初に書かれている言葉がそのまま署名になっているわけです。私たちは創世記と呼びますけども、イスラエルの人たちは初めが創世記のタイトルなんですね。初めに神が天と地を創造された、この最初の言葉を署名にしています。ヨハネがここで私たちに語るのは、創世記の書き出しをそのまま引用しながら、初めに言葉があった、また言葉は神であったと続けていきます。ヨハネがここで語りかける初めの言葉、神である言葉はイエス様のことですね。14節を見ると分かってまいります。言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た。ヨハネが共に過ごすことのできたイエス様ですね。ヨハネはまず神であるそのイエス様が、神様が天と地を作られる前からおられた方なんだ、そしてまたあの創世記の御業、天と地とその中のすべてを作られたのはこの方を通してであったのだと、イエス様の偉大さ、イエス様の栄光を記すところから始めてまいります。ヨハネが若き日に会った出会ったイエス様、あの変貌の山で白く輝く姿を見せていただいた、最後の晩餐の席でイエス様の胸に寄りかかった、十字架のそばで母マリアを託された、隠れていた部屋によみがえったでくださった姿を現し、また天に昇って行かれた、さまざまなイエス様との思い出を振り返りながら、でもまずイエス様について書きたいと思ったのは、永遠の昔から世界の始まりからおいでになって全てを作られたお方だったんだということですね。なぜヨハネは最初のイエス様を描こうとするのでしょうか。それは世界のもといの定められるその前から神とイエス様に私たちは愛されていたということを私たちに気づかせるためです。永遠の昔から愛されていたからこそ、このお方は闇の中にいた私たちの光になるために、罪に滅びゆく私たちに命を与えるために、天から下り人となっておいでくださったんだ、イエス様をそのように記したいんですね。クリスマスに読まれるマタイやルカが描くイエス様の生まれが神とイエス様の愛を私たちに伝えるとしたら、ヨハネの描く世界の初めのイエス様は私たちを永遠の昔からすでに愛していてくださった、その神の愛とイエス様の愛を私たちに知らせるわけです。子供たちに神様のことを教えてくれる書物をたくさん記していらっしゃるサリー・ロイド・ジョーンズという方がおられます。彼女はエペソ書の言葉を引用しながら子どもたちにこう語りかけます。神様は空に星を作って輝かせる前に、海を作る前に、山々を作る前に、何よりも先になさったことがありました。それは何でしょう。あなたを愛されたということなのです。神様はご自分の愛する子供としてあなたを選んでくださったのです。神は世界のもといの据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる 傷のないものにしようとされたのです。エペソ1章4節。空に星を作って輝かせる前に、何よりも先になさったことがありました。それはあなたを愛されたということなのです。イエス様は永遠の昔から、神様は永遠の昔から私たちを愛してくださいました。愛するからこそ闇の中でうごめく私たちに、罪で滅びゆく私たちに命を与えようと、永遠の神は人となっておいでくださいました。神様が何よりも最初に私たちを愛してくださったのだとしたら、私たちも神様への愛を何よりも初めに覚えるべきではないでしょうか。神様は私たちを愛して創造の御業を始められました。私たちを愛して太陽や星を、月を作ってくださり、私たちを愛して海を作ってくださり、その中に魚を作ってくださり、私たちを愛して山を作り、美しい花々を作り、私たちを愛して命を支える食物を作ってくださり、何よりもイエス様をお与えくださったんです。この神様に愛されたのですから、私たちは全ての事柄を始める前に、また見る前に、まず神様の愛から、神様を覚えるところから始めていきたいと思うんですね。神様を第一にしたいと思います。見るものや経験することに私たちは一喜一憂します。うまくいけば喜び、失敗すれば落ち込みます。それは当たり前の通常の感覚ですけれども、その感覚に支配されて、それだけで満足したり悲しんでしまうのではなくて、世界の初めから私たちを愛して全てを作り、救いを備えて神の子とされた神様の愛、イエス様の愛から全てを見たいと思うんですね。私たちのものを見る前に、まずイエス様の愛、全てのを作られる前に私たちを愛してくださった、その愛から私たちも全てを見ていきたいと思うんです。そうして行くならば、私たちは神様に期待することができます。信頼することができます。喜びは深い感謝になっていくでしょう。悲しみには望みが生まれてくるでしょう。そうではないでしょうか。それにしても、なぜイエス、ヨハネはイエス様を言葉というふうに呼んだのでしょうか。言葉、初めに言葉があった。ヨハネが語る言葉とは、その意味は何でしょうか。それは私たち人はもともと言葉を必要とする存在だからだと思います。人は愛ある言葉によって育まれ、愛ある言葉によって生かされる存在だからではないでしょうか。逆に愛のない言葉は人を傷つけ、命を奪うこともできます。先週韓国の女優さんが自殺されたニュースが入ってまいりました。彼女の死は言葉がもたらしたものだと思います。インターネットで流れる言葉は直接手を下すことなく人の命を奪うことができます。 13世紀今のドイツにあった神聖ローマ帝国、フレデリック2世が赤ちゃんと乳母たちを集めてある恐ろしい実験をいたしました。フレデリック2世はもし赤ちゃんに何も話しかけないで育てたら、赤ちゃんはどんな言葉を話し出すだろうと興味を持ったわけです。そこで彼は乳母たちに命じました。赤ちゃんたちにおっぱいを十分飲ませ、お風呂に入れ寝かせなさい。ただし一言も話しかけてはならない。抱いて可愛がることも禁じる。当時の人たちは一体どんな言葉を喋り出すだろうと興味津々でした。しかしこの実験は誰も予想しなかった恐ろしい結末で終わることになります。話しかけられず可愛がられなかった赤ちゃんたちは、なんと全員が1歳の誕生日を迎えられず死んでしまいました。十分な栄養と清潔さを保たれていたのに、赤ちゃんたちは痩せ細って死んでいったというんです。人は愛されていると分かるようたくさんの言葉を語りかけられて、自分が愛され尊ばれ喜ばれている、そこから生きる力を得ているんです。生きる希望を持っていくんです。赤ちゃんたちは可愛がられている、愛されている、その言葉を聞きながら愛を持って抱かれ、その言葉の真実を味わっていきます。愛されている、その言葉を耳で聞き全身に感じながら赤ちゃんたちは成長していくんです。ヨハネは18節に、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであると記しています。父なる神の懐におられた一人子のイエス様は、父なる神様と親しい温かい交わりを持っておられました。そのイエス様は私たちにも父なる神と共にあるその懐に抱かれるような親しい温かい愛の交わりを与えようと、私たちのところに来て愛を語ってくださり、その生涯によって愛をもたらしてくださったんです。そうして私たちが生きる力を得るように、命を得ていくように、父なる神様もまた愛する一人子イエス様を地上に送られることによって、私たちが父なる神の懐に戻ってくることができるよう、私たちを生かそうと愛の言葉をかけてくださったんです。神様の愛を理解できない、いや分かろうとしなかった私たちに、神様はイエス様を通して親しく語りかけて、見せるだけでなく具体的に与えてくださいました。私たちは神様に愛されるにはふさわしくないようなものです。愛してもらえるなどと期待できないようなものでした。でも神様は一人子イエス様の十字架を見せてくださり、十字架に向かって歩んでいかれるイエス様の言葉を通し、十字架の上で語ってくださったイエス様の言葉によって、よみがえって現れてくださった慰めに満ちたその言葉を通して、こんな私たちが、愛されるにふさわしくない私たちがどれほど深くかけがえのないものとして愛されているのか、神様がイエス様がどんな犠牲を払ってでも私たちを懐に抱きたいと、得たいと愛していてくださるのか、見せてくださり語ってくださったんです。私たちは愛の言葉そのものであるイエス様を見上げるときに、 神様とイエス様の愛を味わうことができます。だとするならば、私たちは日々に真実な愛の言葉を語りかけてくださる神様とイエス様をまず初めに置きたいと思うんですね。偽りの言葉が満ちた時代です。人を傷つけ命を奪うような言葉が氾濫している時代です。ともすれば、私たちの心は偽りの言葉に支配されてしまいます。傷つけてくる人の言葉で心がいっぱいになってしまうこともあります。大切な一日を人の言葉に支配されて生きていく、そんな日が出てくるんです。怒りや悲しみに満たされながら人の言葉を何度も何度も心の中で繰り返してしまうような弱い私たちです。ですから、何よりも神様の愛の言葉を初めに第一に聞きたいんです。愛の言葉、イエス様を心の中心に置きたいんです。人は愛の言葉で生きるんです。神様の真実な力ある愛の言葉をまず心の中に据えなければ私たちは生きていくことができません。そこから慰めも希望も力も与えられていくんです。はじめに愛の言葉を私たちの心の中に響かせましょう。そして4節5節、この方には命があった、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。愛の言葉であるイエス様こそ光だとヨハネは言います。最初にお話ししたように、はじめにと書き出されるこのヨハネの福音書は創世記を思い起こさせるようなものです。創世記で天地万物を作られた神様が最初に語られるのは光あれですよね。地には何もなく闇が覆うその世界に神様は光あれと語りかけられて、闇の光世界に光が与えられました。ヨハネはイエス様こそこの光であると語ります。ヨハネの福音書には何よりもこの光という言葉がよく出てきます。実際この福音書の中で23回も用いられています。実に新約聖書全体の3分の1を超える量です。ヨハネは光であるイエス様を覚えることが多かったんだろうと思います。ヨハネが生きた時代、闇があったからです。ヨハネはガリラヤの漁師の生まれでした。ガリラヤは闇の地でした。異邦人の支配下に置かれ、救いを求めて反乱に立ち上がりますけれども、敗北し傷つき苦しみ殺される悲惨な出来事が繰り返されます。救いを求めましたけれども、闇が多い苦しみばかりでした。救いを見出せませんけれども、イザヤはガリラヤについて予言しました。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる、後には海沿いの町異邦人のガリラヤは栄光を受ける、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。イザヤが予言した通りに、イエス様が来られて光をもたらしてくださったことをヨハネは見ました。やがて教会が生まれ、イエス様の救いの福音はローマへと伝えられていきます。しかしそこでもヨハネは闇に直面することになります。迫害が起こってまいります。ネロの時代、次々と教会の指導者たちは殺されていきました。共に手を携え福音を伝えた友も十字架にかけられ殺されていきます。 ローマ帝国内で起こってきた迫害の嵐、ネロの時代、教会が荒らされクリスチャンたちが捕らえられていく様をヨハネは見ながら耐えながら年を重ね置いてまいりました。なお続くであろう迫害の嵐を予感しながら、それでもヨハネはイエス様の恵みの勝利を高らかに宣言するんです。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。迫害の時代を生き抜いたヨハネが高らかに宣言します。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。今も私たちの時代にも闇はあります。この闇はますます勢いを増していくでしょう。地球環境は疲弊しており、災害はあちらこちらで起こっています。貧困は広がり、人々の心は荒れすさんでいきます。世界中あちらこちらで緊張が高まり、火種がくすぶっています。外の世界だけではありません。私たちの人生の中にも闇を感じることはあります。人間関係、仕事、家族、健康、将来、どこにも希望が見えず、出口が見えず、暗闇に一人残されて、誰にも言えず、助けも見えない、この先どうなるのか、そんな思いにさせられることがあるかもしれません。ヨハネは私たちが生きていく現実の中に、確かに闇は存在している、闇があることを否定しないんです。闇はあるけれども光があるんです。闇の中に生きている私たちを照らし、包み、癒す光として、そこから歩み出すことのできる希望の光、絶望の淵から救い出して導く光として、イエス様は闇の中で輝いているとヨハネは私たちに告げます。ヨハネが告げる光は闇の中に輝いているという現在形と、闇は光に打ち勝たなかったと書かれる過去形の意味を、私たちはしっかりと心に刻みたいと思います。今光は輝いているんです。闇は敗北したんです。すでに闇はクリスマスにイエス様が来られたことによって、十字架の上で完了したと宣言されたことによって、またしイエス様が死からよみがえられたことによって、闇の敗北はすでに過去のものとなりました。どんなに真っ暗な部屋でも、夜明け前の真っ暗な大地でも、そこに一筋の光が届くなら闇は一変します。しかし反対に、光のある部屋に闇を一筋注ぐことはできるでしょうか。真っ暗な光のある部屋に闇を注ぐことなど、一筋の闇すらも注ぐことはできないんですね。光のあるところに闇を注ぐことはできません。闇は光の前に敗北するしかないんです。イエス様が来られた時、闇は敗北したんです。今イエス様がもたらしてくださった光が、闇の中を歩む私たちの上に照り輝いています。私たちを包み照らしています。ヨハネはこの後の8章の12節でイエス様の言葉をこのように記しました。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことなんかなく、命の光を持ちます。歩む道に闇は現れてまいります。闇に直面し、混乱し、悲しみやすい私たちです。でも闇の力に私たちはひれ伏す必要はないんです。先週ティモシー・ケラーの偶像についての言葉をご紹介しました。彼は 私たちの心は偶像工場だと言います。ありとあらゆるものを誠の神に変えて偶像を神にしてしまう偶像工場だと指摘するんですね。恐れさえも闇さえも私たちは偶像にして絶対的な力がある、あるとひれ伏してしまうんです。でも恐れや闇を神にしてしまえば誠の神から離れ罪の道を歩むことになってしまいます。つぶやきが生まれ批判が生まれ妬みに翻弄されることになります。でも闇は神ではありません。すでにイエス様によって敗北したんです。闇の中にイエス様の命の光が輝いて私たちを生かそうとしていてくださる。闇に心を支配されてはいけません。現実に起こってくるさまざまな問題に私たちは簡単に支配されます。私たちの心は簡単に覆われてしまいます。乗っ取られてしまいます。確かに気になりますし忘れることはできません。でも光は輝いているんです。闇は敗北したんです。諦めず悲観せず希望を持って私たちを導く光として生かす光として命の光であるイエス様に顔を上げて心の中に光を照らさせていただきたいんですね。そして光である主と共に歩んでいきたいと思います。闇の中でも絶望と悲観ではなくて闇の中に輝くイエス様に頼る一歩を全ての初めとして踏み出したいんです。このクリスマスを迎える時期もう一度私たちの心を新たにしたいと思います。初めに言葉があった、闇の世界に光をもたらしてくださった神様の言葉、神様の愛の言葉として来られたイエス様、この方を私の初めの初めとして、全ての初めとして私の歩みを踏み出させていただきたい、そう願わされます。お祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。全てのことの初めに、全てを作られる前に、御業を始められる前に、私たちを愛してくださった、愛して選んでくださったあなたの愛があることを覚えます。あなたは私たちを愛してくださり、愛の言葉であるイエス様をお送りくださり、この闇の時代に生きる私たちに光を届けてくださいました。なお闇はこの時代の中に、この時代の人たちの心を覆っております。でも私たちはこの闇の力に支配されはしません。イエス様が勝利してくださったからです。私たちの心を照らすイエス様を心の中にしっかりと置かせていただき、この方の愛の声に耳を澄まし、私たちが見るものを主の光の中で、私たちが聞く言葉を主の愛の言葉の中で聞きうることができるように、まず最初の初めの言葉を迎えさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのすべての初めとしてイエス様をお迎えすることができますように、お一人お一人の心の中に届いてください。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。